おはようございます、ご主人様。申し訳ございません。少し早くお越しに来てしまいました。お水をご用意しております。いかがでしょうか。はい、かしこまりました。どうぞ。今日は風が少し涼しくなりましたね。これから季節が変わって、景色も移り変わっていくのでしょう。少し名残惜しくもあります。今朝は朝食はこちらにお持ちいたしましょうか。かしこまりました。では。はい、何でしょうか。はい、かしこまりました。お気に召す話ができればよいのですが。はい、私の声でよろしければいくらでも。では、たわいもない話でもいたしましょう。よろしいのですか？ありがとうございます。では、お隣に失礼いたします。それでは、そうですね。私の名前をいただいた時の話をいたしましょう。あれは、ここにお仕えして日が浅い頃、初めて美術品の市場にご一緒させていただいた時のことです。覚えていらっしゃいますでしょうか。はい。あれは冬の厳しい寒さの頃でした。右も左も豪華できらびやかな装飾品や舶来品で埋め尽くされて、それらの周りには大勢の人が隙間なく埋め尽くしていて。ご主人様はその人波の間を縫うように進んでいかれるのです。ですが、見とれている場合ではありません。私もかき分けるようにご主人様を追いかけました。そうして追いついた先で、ご主人様は真剣な目をなされておりました。顎に手を当てて、一つの絵画を隅から隅まで、穴が開くほどご覧になっておりました。しばらくそうした後、視線はそのままに、そばの私に聞かれるのです。はい、そうです。これをどう思う？そう聞かれて、私は困ってしまいました。私には、 そういった美術や芸術を図るような知識がありませんでしたので、少し詰まった後、よろしいかと存じますと答えると、ご主人様はすぐにその絵画を買い付けられてしまいました。それからまた人の海を越えて、ご主人様はいろいろな港で買い付けをなされました。そしてその度に私に聞かれるのです。はい、そうです。私はその度によろしいかと存じますとお答えしました。そうするたびに、大丈夫なのだろうか、間違ってはいないだろうかと不安が募りました。そうして市場を一通り見終わった頃には日が傾いておりました。その時になって一日を思い返して、私はようやく気がついたのです。ご主人様がおっしゃる、これをどう思うというのは、口癖のようなものだったのだ、と。ずっと眺めていらっしゃっても、その質問をなされなかった品は、すべて買い付けをなされていなかったのです。それに気づいたとき、私の不安は、どこかに吹き飛ばされてしまいました。ああ、よかった。ご主人様の期待を裏切ることはないのだ、と。そして、もう帰路に着こうか、という時でした。市場の隅。ほとんど露店と言えるような店構えでしたが、私はそこで一つの品に目を留めました。大きなガラス瓶の中に浮かんだ一隻の大きな船。ちょうど傾いた夕日が差し込んで、まるで遠く西の海に浮かぶ本物の帆船のようにも見えたのです。立ち止まったのは、時間にすればほんの数秒でした。それでもご主人様は、私の視線の先にそれを見つけられました。そうして露店に近づくと、顎に手を当てて、熱いガラスの瓶にさえ穴が開くほどに見つめられるのです。そしてまた私に聞かれました。これをどう思うと。ただ言葉さえ同じものでしたが、それは何度も聞いた言葉とははっきりと違うものでした。本当に私にこの品の良さを説いている。そんな風に聞こえたのです。私は答えました。白い帆の風をいっぱいに受ける様が、心よい順風を思わせて美しいです、と。そこで気がつきました。私はその時、私が思う美しさというものを知ったのだと。それを聞いて、ご主人様は何とおっしゃったか、覚えていらっしゃいますでしょうか。 私は一言一句たがわず記憶しております。そうか、ならば今からはお前を白い穂、白穂と呼ぶことにしよう。そうご主人様がおっしゃってくださってから、私は今もずっと白穂でいるのです。この話はこれでおしまいです。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。あの時買い与えていただいた品は私の部屋に大切に飾っております。きっといつまでも頬をいっぱいに膨らませて果てない回路を行くに違いありません。それではそろそろ朝食の準備をしてまいります。その後のご予定はいかがでしょうか。はい、どちらまでお出かけなさいますか。いつもの海沿いの商店街ですね。何か良い品を取り寄せられたのですか。それでしたらよろしければ私がお運びいたしましょうか。はい、かしこまりました。それでは失礼いたします。